入眠夜話。今これを聞いてくださっているあなたは日本に住んでいる方でしょうか。そうでない方も、この夜話は日本語の音声番組ですから、日本に何らかのゆかりを持つか、そうでなくとも日本に多少の興味を持つ方だと推察いたします。当たり前ですが、現在の日本に住んでいる方はすべからく47の都道府県のうちのいずれかに住んでいるはずです。しかし、自分が住んでいるその都道府県の名前がなぜそう名付けられたのか、あなたは知っているでしょうか。そしてまた、その都道府県はどうやって今のその都道府県になったのでしょう。その名前や成立過程には意外に興味深い物語が隠れているかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、都道府県名の由来、高知県編。前もってお話ししておきますが、こういった由来には諸説があります。ご了承の上、お聞きくださいませ。高知県。県庁所在地は高知市です。高知県はその印象よりも人口が少なく、鳥取、島根に次いで全国で3番目に人口が少ない県です。その南側は広く太平洋に面しています。また、日本最後の清流とも呼ばれる四万十川が全国的によく知られています。そういった海と川のイメージから、高知県に豪快に海に向かって開けた平地の印象を持っている方も多いといいますが、実は海沿いにまで山が迫っているところがほとんどで、山地率、つまりその領域のうちの平地と山の割合は実に 89% と全国1位です。つまり内陸の県ではないにもかかわらず、高知県は日本一の山国ということができるのです。この地域は古来より現在の高知市周辺地域の平地を中心に発展してきました。現在も全高知県民のおよそ半数はこの平地エリアに集中して住んでいますが、その発展している中心地域も海と険しい山々によって周囲から地形的には隔絶されています。それでこのかつて土佐の国と呼ばれた地域は、律令の時代から長く流刑、つまり島流しの地とされてきました。縁起式、つまり平安時代の法律によれば、流刑にはその罪の重さに応じて流される先が京都から近い、中くらい、遠いの3段階が定められていて、比較的罪の軽い近い地域の昆流が現在の福井県や広島県、 中くらいのチュールが長野県や愛媛県、遠いオンルが関東の千葉県や茨城県、あるいは静岡県の伊豆や新潟県の佐渡島、島根県の沖ノ島、そして高知県などとされていました。つまり京都からの直線距離というよりも、そこにたどり着くまでの道のりの困難さがポイントのようで、同じ四国で直線距離ではそれほど変わらない愛媛県がチュールなのに、高知県がオンルとされたのは、それだけ高知県が深い山々に囲まれ、それを越えるのに困難が伴う、つまり中央から隔絶された地域だと古くから認識されていたからでしょう。現代でも四国の一番南に突き出た足摺岬のある土佐清水市は、日本で一番東京から遠い市として知られています。もちろん直線距離では九州や北海道などより近いのですが、市内には鉄道も高速道路も通っていないため、東京の羽田空港から飛行機に乗り、高知龍馬空港から鉄道やバスを乗り継いで、最短ルートをたどっても5時間近くかかるため、体感的には最も遠く感じられるというわけです。そう言われるとかえって行ってみたくもなりますが、さて、そんな都からは遠い土佐の国には、鎌倉時代までに文献で確認できるだけで60人以上の人々が都から流されてきたといいます。しかし政治的な争いで敗れた文化人なども多く、これらの人々によって都から遠いはずの土佐にはかえって中央の高度な文化が直接的にもたらされていたとも言えます。少し具体的に土佐に流罪となった面々を見てみると、例えば学問の神様天神様として知られている菅原道真の子高見が一時期土佐に流されていますし、女性天皇の寵愛を受けその位を狙っていたとも言われる僧侶道教の弟である湯気の清人も流されています。また承久の乱で鎌倉の北条氏に敗れた後鳥羽上皇が沖に流されたことはよく知られていますが、この時乱には加わっていなかったその息子の土御門上皇は自分から望んで土佐に流されていました。源頼朝は流された先の伊豆で挙兵し、後に鎌倉に幕府を開きましたが、頼朝の弟の一人源稀吉はこの時土佐に流されていました。頼朝には義経など多くの弟がいましたが、いずれも頼朝とは母親が違っていて、稀吉だけが頼朝と母を同じくする弟です。稀吉は頼朝の挙兵を知った平家方によって討たれてしまいましたが、この時稀吉がうまく立ち回ることができていたら、その後の歴史はいくらか変わっていたかもしれません。さて、鎌倉時代には 土佐の国は関東の御家人たち、豊島氏や三浦氏、北条氏などが守護となり、その支配下に置きましたが、室町時代に入り、応仁の乱の勃発などで中央の権力が地方に及ばなくなってくると、土佐の国でも各地域の豪族たちが独立して相争いました。そして土佐七雄と呼ばれた本山氏や吉良氏などの諸勢力を抑えて土佐一国を統一したのが長宗我部氏です。長宗我部氏は鎌倉幕府の成立に伴って信濃の国、現在の長野県から地頭、つまり地域の行政を司る存在として土佐に入ってきた大陸からの渡来人の一族、波多氏をその祖先であるとしています。波多氏は土佐の長岡郡曽我部を本拠地として曽我部氏を名乗りましたが、近隣の上郡の曽我部氏と区別する都合上、それぞれ長岡の曽我部、長曽我部、上の曽我部、高曽我部を名乗るようになったようです。戦国時代になると現在の南国市にあった御江城を本拠地にして長宗我部元親が現れます。元親は土佐を統一すると、さらに隣国の伊予や阿波、現在の愛媛県や徳島県に積極的に兵を出し、四国を統一する勢いを見せました。現在の香川県や徳島県に勢力を持っていた三好氏は、この土佐長宗我部氏の圧迫に耐えかねて、中央の織田信長を頼ります。信長はそれまで三好氏と対立して、長宗我部氏とは良好な関係を保っていました。元親の息子、信親の信の字は織田信長が烏帽子親となって与えたものですし、四国は長宗我部氏の自由にしてよいという信長からの朱印状も得ていたのです。ところがその手のひらを返す形で信長は突然長宗我部氏に対し三好氏の領土から撤退するよう通告します。それまで織田氏と長宗我部氏の間を取り持っていたのは明智光秀でしたが、光秀はこの信長の手のひら返しにより面目を潰された上、その仕事もライバルの秀吉に交代させられてしまいました。光秀と長宗我部氏の間では、その家臣同士が姻戚関係を結ぶなどして、長い時をかけて両家の関係に心を配ってきましたが、そういった努力も虚しくなり、長宗我部氏は撤退を拒否し、織田氏と対立することになりました。そして信長はとうとう、息子の信孝を総大将として四国攻めの軍を起こすことになります。ところがその軍勢が大阪に集結し、いざ四国に向けて船を出そうというその日の早朝、信長は本能寺で光秀によって撃たれてしまうのです。ですから本能寺の変の原因は長宗我部氏と織田氏、そして明智氏の関係によるものであるといった説は現在でも有力な説の一つとされています。 いずれにしても、長宗我部氏は信長が倒れ、織田家が混乱している隙に、三好氏の勢力を駆逐して、四国の統一をおおよそ成し遂げました。しかしやがて、信長の後を継いだ秀吉による四国討伐を受け、後に降伏。長宗我部氏は土佐一国の領主として豊臣政権の支配下に入り、長宗我部氏はその後秀吉の命で九州の島津攻めや朝鮮の役などで活躍しています。その後朝鮮出兵で長男信親を失った長宗我部元親が失意のうちにこの世を去り、そして秀吉が亡くなると、やがて関ヶ原の戦いが起こります。元親の後を継いだ長宗我部盛親は、石田三成方の西軍として参戦しました。しかし、関ヶ原の戦場では、家康と内通していた吉川広家の軍が動かず、その後方に陣取っていた毛利軍の、さらに後方に陣を置いていた長宗我部軍は動くに動けず、結果的に盛親は関ヶ原の戦場では戦うことができないまま、偵察により西軍の壊滅を知り、東軍の追撃を受けながら土佐本国に退却しています。戦後、家康は長宗我部氏に対し大幅な減点法、つまり土佐一国を没収し、他国に多少の領地を与える旨を通達し、盛親はこれに応えて土佐を出て大阪に上りましたが、土佐本国ではこの処置に不満を持った一部家臣たちが城に立てこもり、その引き渡しを拒否するという事件を起こしてしまいます。この反乱自体は長宗我部家内で鎮圧されましたが、これに激怒した家康は長宗我部家を取り潰してしまいました。大阪の盛親は土佐に帰ることもできず、旧家臣たちからの仕送りを受けながら、京都で細々と暮らすことになりますが、やがて秀吉の息子秀頼が大阪で立ち、大阪の陣が勃発すると、盛親は豊臣方として大阪城に入城、駆けつけた旧家臣らと共に戦いますが敗れ、後に斬首されてしまいます。こうして長宗我部家は滅亡してしまいました。長宗我部氏に代わって土佐に入ったのが山内氏です。NHK で大河ドラマにもなり、山内和豊の妻、千代の内助の功でも有名ですが、この山内氏は、関ヶ原の戦いの功績によって、六万石の少領主から、一気に土佐一国、20万石以上の大名になっています。しかし、この山内氏が土佐に入ると、一領愚足と呼ばれた土佐の領民たちの反乱が相次ぎました。当時から人口が少なかったと考えられているこの土佐の国から出た長宗我部氏が、四国を席巻した原動力の一つが、一領愚足と呼ばれた半分農民のこの兵士たちでした。田んぼの傍らにいつも愚足、つまり鎧などを置いて農作業に勤しみ、 しかし、いざという時には、その具足を引っ下げて、すぐさまお城に駆けつけ、兵士となって戦うという。この一両具足たちを活用することで、長宗我部氏は四国統一を成し遂げることができたと言われていますが、当時すでに秀吉の刀狩りが行われるなど、中央では武士と農民の分離が進みつつあった中で、土佐の国ではいまだこういった層の人々が多く存在していました。彼らは武士の力と身分を失うことを恐れて、反乱を繰り返したのです。山内氏はこれらを弾圧したり、家臣として登用したりと、江南さまざまな手を使ってどうにか沈めてゆきましたが、これにより江戸時代を通じて山内氏の侍たちには大きく上司、下司という上下の身分が残ることになりました。山内氏と共に土佐に入った家臣や旧長宗我部家の有力家臣たちは上司として扱われましたが、一両具足たちの多くは下司として、武士でありながら一段低い身分に置かれ続けることになったのです。これをやや俯瞰してみると、つまり藩主の山内氏は徳川氏のおかげで国持ち大名になり、一方、旧長宗我部家の家臣や一両具足たちは徳川のせいで低い身分に抑え込まれることになったと言えるわけです。そのため幕末にはおおよそ土佐藩の上司は代々徳川氏に大きな恩を感じていて幕府より、その反対に家臣たちは反徳川で朝廷よりという構図が出来上がります。ですからもちろん紆余曲折があったにせよ、例えば長州の毛利氏が関ヶ原の恨みとばかりに藩を挙げて倒幕に邁進したのに対し、土佐藩では当初そういった反徳川と捉えられる活動をする家臣たちは藩の上層部から弾圧されました。藩主の山内容堂は福井藩の松平春嶽らと共に幕末の四賢侯の一人に数えられるなど、積極的に幕府の政治に関与して徳川氏を中心としつつ朝廷とも力を合わせて国を運営してゆくべきだという考えのもと、政治の立て直しに奔走しましたが、一方で土佐藩の勤王派、土佐勤王党を弾圧するなどしています。ですから土佐藩の勤王、あるいは倒幕派は、多くが藩の外に出て活躍することが多く、特に有名なのが坂本龍馬ですが、藩という後ろ盾を持たなかった彼らの多くが幕末の動乱の中で命を落としています。やがて時代が熟してくると、幕府だけでは国を保ち諸外国と対等に渡り合うことが不可能だということが明らかになってきます。山内容堂や土佐藩も徐々に勤王活動家たちの意見を取り入れるようになりました。一説では幕府が日本国の政治を朝廷に返還する大政奉還も坂本龍馬らが発案したと言われていますが、 実際にこれを最後の将軍徳川慶喜に勧めたのは土佐藩主山内容堂でした。やがて鳥羽伏見の戦いが勃発、戊辰戦争が始まります。土佐藩は新政府側として各地で旧幕府軍と戦いました。この時土佐藩から出て軍を率いていたのが後の自由民権運動で知られ板垣死すとも自由は死せずのセリフで有名な板垣退助です。退助率いる土佐藩兵は四国の諸藩を新政府側に従わせると東山道先鋒総督軍参謀として新政府の東山道軍を率いて日本列島の中央を鎮武しつつ東に向かいました。太助はもともと乾という姓でしたが新政府軍を率いて現在の山梨県甲府に入るにあたって甲府の気風を考慮して武田信玄の家臣だった先祖の姓板垣に戻したといいます。甲府での戦いでは新選組の近藤勇率いる旧幕府軍を破りまた東北戦争では会津若松城を攻略するなど乾太助改め板垣太助と土佐藩兵は活躍しています。明治になり廃藩置県を経て土佐藩つまり高知藩は高知城のあった町の名前から高知県となります。この藩はお話ししてきたように新政府の中心藩の一角ですから高知県という名称はすんなり決まったのでしょう。かつての土佐藩の領域がほぼそのまま現在の高知県の領域になっています。一時明道県現在の徳島県を吸収していた時期がありましたが数年で分離して元に戻り現在に至ります。そして高知という名前の由来ですが長宗我部氏の大高坂山城というお城が建っていた地に土佐に入った山内氏が新たに城を作り高知山城と命名したのが始まりです。二本の川に挟まれた地域だったことから当初は山水の川に真ん中の中で川中と書いて高知と読ませていましたが水害に悩まされたことからこの名を改め高い知恵の山と書き表すようになったと伝えられています。やがて時を経て高知山は高知と短く呼ばれるようになったようです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。 良い夢を。